日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在。
日刊深夜快速水曜版でございます。いつものようにスタジオにはこの方、はい、令和新選組衆議院議員大石あきこさんです。
はい、衆議院議員大石あきこです。
今衆議院議員に聞きましたけどね。いや、まあいいですけど
言えてない。
ね、あの、いろいろあちこちで、はい、あのネット上で、あの、大石さんのことを、やっぱ先生と呼ぶべきか。え、いや、やっぱりあの、もともと大石さん、大石ちゃんと呼んでたので、それで行くべきだ。いや、はい、今度からは衆議院議員なんだから、先生と呼ばなきゃダメでしょう、えのきだとかっていう、そういう意見もあるようで、いろいろと意見があるようです。ここら辺ちょっと統一しておきたいですけど、大石さんとしてはどうしましょう。
なんかね、一番自分の中でホッとしたっていうか気に入ったのは、まあ、もともとこういう活動仲間というか、まあ、介護のね、あの、ネットワークでやってる人が、はいはい、あ、大石あきこ議員、笑いって。
あ、笑い。
大石あきこ議員、笑い。って言ってたのが、あの、なんかホッとしたというか、なんで普通に大石さんでしたけどね。はい。なので、なんか、まあ、昔からずっと、まあ、ここもですけど、活動してる人からしたら、なんか、まあ、大石さん。でもなんか、もう一匹の大石さんが、なんか乗ってるような感じじゃないですか。で、世間では議員ってなんか偉い人扱いでしょ？
まあまあ。
まあ、ほんまは私は議員が一番、その、仮想というか一番、その、まあ、なんて、庶民が一番上で、で、そこで、あの、なんていうか、ちゃんとやれよ、みたいな対象が本来は議員でしょ？
はい。
だから、その、完全に逆転してるんですね、世の中が。
うんうんうん、
そして、その逆転した世の中の中で、大石さんを先生と言った方がいいのか、なんか、何々なのか、いう、その、とこで、なんか悩んでいらっしゃるような。でも、はあはあ、私的にはその、新しい標準、
うん、
庶民が上で議員が下っていう、そういうものを、その、みんなが徹底してくれないと、
はい、
なんか、これ気まずいですよね。
ちょっとこそばい部分もあるかもしれませんね。なんか
それじゃあかんやろっていう。
はあはあ、
うん、
じゃあまあ、大石さんとか、まあ、大石ちゃんとか。
大石って。
呼び捨てですか？
ほら、大石って。
いや、やっぱりまあまあ、
本来は。
まあ、でいこうかな。
まあまあ、普通ですね。
いいんじゃないですか。
普通に今までの。
今ね、喋りながらちょっとこう考えてみたんですけど、はい、もう歴代、もう明治の頃からですけど、
はい、
すごいこう庶民の、人気の高かった政治家とか、はい、まあ、いい仕事をした人ってのは、先生とかじゃないですもんね。やっぱ三なんですよ。今までのいろんな人たちって。だからやっぱ、
はいはいはい、
その方がやっぱ正しいんだろうなっていう。
先生って言われてるようじゃ、なんか、
まあちょっと、
踊らされてる人、ちょっと馬鹿にされてる人、みたいな感じじゃないですかね。
ということで、この番組では大石さんで統一させていただきます、
はい。よろしくお願いします。
お願いいたします。でも、どうですか？もう落ち着いてきました？
なんか、いやいやいや、もう、えのきださんもてんやわんやでしょ。
てんやわんやです。
もう、ほんとにもう。
でも、てんやわんやが、みんな言って
る
んですけど、てんやわんやが嬉しくて嬉しくて。
もうね。
これは。
電源落ちたりね。
電源落ちたのももう、あの、ほんとあれはもう、あの、この間の三国外戦で、部長も、
面白かったですね、
本当にあの、お詫び申し上げますが、お詫び申し上げますって言いながらニコニコしてるんですけど、あの時お客さんもみんなもうニコニコして見てましたから。
本当ですか。やっぱ、なかなか見れないかもしれませんもんね。毎回見れるかもしれないけど。
あの、うん、大昔あの、ドリフの8時台全集合で突然停電になった時があって、あの時ぐらいのワクワク感がありましたよ。
相当なワクワク感。
うん、面白くてしょうがなかったですけど、
どうなるっていう、ね。
で、まあ、あの、まあ、あの、八幡愛さんにも、あの、ゲストで来ていただきました。
なんでね、もうなんか毎日、なんか、何曜日どれやったかいなっていうのがちょっともう頭の中でパニック起こしてますけど、土曜日に、
はい、
お昼に、本部の山本太郎代表の、お話し会があったと。
はいはい、大阪で。
大阪でね、
はい。
で、それの終わって、まあ割とすぐに、うん、まあ大石あきこの、阪急三国駅前での街頭演説会が、はい、をやったと。で、そこにスペシャルゲストに八幡愛さん来てもらった。
はい、
まあ八幡さんはその続けざまなんでね。だから、八幡さんと大石は、本部のお話し会行って、で、二人で電車で、また三国行ってと、いう感じですよね。
はい、
で、その夜の会、三国の大石の凱旋で、電源が落ちると。
落ちまくるということですね。
で、なんか、電源落ちたらどうしようって、どうしよう、何しよう、あ、八幡さんがいるわっていう。八幡さんトークしませんかみたいな感じでトークが始まるっていう。
まあまあ、はいはい。だからまあ、あの、予定してた進行とね、ちょっと、うん、あの、組み立ては変わっちゃったんですけど。
結果としては。
結果としてはなんか楽しい。
楽しくできましたね。
はい。
さすが八幡さん。
はい。 やっぱどうしたってやっぱ、場数踏んでますから。
やっぱり元タレントですから。
はい。なので、やっぱりこういった時には。
こんな無茶ぶりかよ、とか言わずに、ええ。そんなのを見せずにスーッと入って、普通に、こう、トラブルの中トークを。
そうですね。
続けるという。
ええ。逆にやっぱりその、面白く出来上がりましたんでね。で、まあまあ、毎回停電はしたくないので、いろいろ対策も、ね、ボランティアチームでは
今本当トライアル&エラーで、帰ってから発電機。
とか、まあ、この間の場合、どうしてもちょっと使った機材の量がちょっと多かったので、で、まあ、一応当初の計算では大丈夫だろうってことだったんですけど、今のところ結論としては、熱暴走なんですよ。
ああ、そうだったんですか。
バッテリーの、電圧を上げるインバーターって機械なんですけど、はいはい、それの熱暴走であろうと。なので、ブレーカーが切れて入れたら、一旦一瞬冷めるんで、電源入るんですよ。そしたらまたバーッと熱が上がるじゃないですか。はい、でポンと落ちるっていう、その繰り返しだったようですね。
なんか、すごく科学の勉強になるじゃないですか。
いやいや、我々も本当面白かった。
そう、なので、うちの外線自体がすごい試行錯誤で、まさにトライアル&エラーで、やってみて、失敗して、改善して、失敗して改善。で、もうあまり、安定的に、この間やってて、で、安定的すぎて、なんか、つまらなくなってきたから、酔っ払いが攻めて話しかけてくれるゾーンを狙おうじゃないか、みたいなとこまでやってて。
まあ、ある意味逆安定の重層。
そう。
安定ではない。
ある意味安定の不安定っていう。何かが起きてくれる場所、みたいな感じでやってた。
イレギュラーが好きな大石チームでございます、
ね。そうなんですよね。なんか、今回安定して終わってもうたな、みたいな。わけのわからない反省会。
綺麗に終わると
危なげなく終わったな。
なんかちょっと物足りなくね。
刺激が足りないとか。で、今回は新たな、八幡さんのいい機材もお借りしてのっていうとこもあっての、で、事前に確か、榎田さんが、まあちょっと、電源というか容量によっては、落ちるかもね、みたいなことをおっしゃってた気はするんですよ。
一応
だから計画通り落ちたと。まあ、想定内ではあったと。
あったですね。
で、実際に落ちたから、もっとじゃあ発電機で増強しよう、みたいな。
はいはいはい。
まあ本当にその試行錯誤が見える、外線をね、毎回やっているなと。
日々努力を続けております。
はい。そういうもんとして楽しんでいただけたら、
ええ。だから次は、いつでしたっけ ?12 月4日。
一旦、まあ、2週間後にやろうかぐらいのノリで。12月の4日の土曜 日。
あ、に、ええ、4日の。4日の。4日土曜日ですね。土曜日です。
はい。はい。に、はい、まあ、塚本で、ね、やろうか、みたいになってるんですけど、まだ詳細は。
確定じゃないので、また改めてご案内する、はいはい。
で、まだ、八幡さんにも声かけてないけど、八幡さん呼ぼうかとか。
見てますか?
ご覧になってる八幡さん、ぜひ。はい、12月4日の夜も開けていただけたら。
なんかね、お便りとかも結構来始めてましたね。
本当ですか。
FMC の方になんですけど、この大石ちゃん自由自在に続く、まあ、姉妹番組として。はい。愛ちゃん自由自在もぜひ作ってくださいっていう。
いいじゃないですか。
もう何通も来てますよ。はい。だからまあ、ちょっと、まあ、前向きに検討しようと思う。まあ、本人に何も言ってませんけどもね。
まあ、こうやって既成事実化していてね、断れないようにしていくと。
なんか新華社通信みたいな感じで、まあ、モスクワ放送で流してるような感じなんですけども、まあ、ともかく、新しいことをまた次々にやっていきながら皆さんにね、こう、今までのよくある他の党の街頭演説会のような、なんかこう、ただ話聞かされた感のある、うん、なんか面白くもなんともない、なんか動員かけられたような、なんかそういうのと違って、やっぱ、その、令和新選組の、まあ、まあ、どの、まあ、候補の方とか、どの、まあ、会場でもでそうだと思うんですけど、本当に自発的に皆さん集まってきて、楽しんで帰っていくっていう、はい、そういう集いなので、本当にね、まだ、直に、ご覧になったことがない方は、一度ね、ぜひ、機会があれば来ていただきたいなと思いますけどもね。
その、はい、ね、土曜日の夜のその凱旋で、聞きに来てくれた人で、最後にこう、写真撮ってもらったり、話しかけてくれたりするんですが、はいはい、で、まあ、一人の、その、地域住民の、一組のカップルが、寄ってきて、はい、で、実はと、選挙期間中の最後の2日前だったかな。はい、区役所前かな、はい。国重さんが演説をしてる、その直後に私が同じ場所でやるっていう日があって。
私いました、その時。
あ、そう、それはそうですよね。配信もしてましたしね、はいはい。その だまあ、もうすぐ入れ替わりというか、国重さんの演説終わる直前でもう私スタンバイしてたんで、
はいはいはい、
まあ言うたら両方見えてるわけですよ、
ね。
で、国重さんが去った時すぐに始めて、国重さん、国重候補を、見に来られてた、方も、まあ、もし気向いたら、私のも聞いてってください、みたいな。
あ、言いました、
感じに言ったんですよ。
はいはい。
で、っていうのを、言ったでしょ、みたいに。そのカップルの女性の方が。なんか、大石さんがそう言ったから、はい、ほんまにその場で聞いてたんですよ、とか言って。うんで、聞いてたら、むっちゃええやんってなって、はい、で、YouTube も調べて、
はい、
で、大石さんの YouTube むっちゃええやんってなって、レイワも、
はい、
で、それを彼氏にその URL 送ったと。
はい、
で、なんか、むっちゃええやんってなって、
はい、
乗り換えました、みたいな報告を。
もともと公明党を支持なさってる。
もう、選挙の投票前日ぐらいまで、なんか、その、国重さんを、
はい、
まずその、見に行く。っていうのをやってますので、
は
い
は
い
は
い、
ええ、
まあ、その方がなんか最終盤乗り換えたみたいな風におっしゃってて、
やった甲斐がありますね。
もうびっくりしましたよね。こっちもそのまあ、ちょっとでも聞いてくれたらいいなと思って、
ええ、
あ、よかったら残ってくださいみたいに半分冗談じゃないけど、
まあ、ええ、まあ、ほとんどの方はパラパラっとこうどっかの
帰られて、そらそうですよ、
はい、行かれましたけどね。
うん、はい、
ええ、
なんでその方が言ったとかまた違う方が言ったか忘れたけど、
はい、
その普通の動員よその外線やったら、
はい、
その外線終わったらすぐパーって変えていくんだと、
動
員やから。
はいはい、
でもここはなんか、やたらと、その、はい、終わりましたってのに誰も帰らないみたいな。
そうですね。
残ってるとか、だからね、そういうふうに言ってて、
ま。前からそうなんですよ。令和のやつって、その外線とかそうなんですけど、
うん、
名残惜しいんですよ、みんな。うん、
ここからまた何かあるかも、みたいな。
で、なんか一人で来る人もいるじゃないですか、当然、
うん。
で、その場で何か会話が知らない人と始まってるんですよね。さっきの、太郎さんの話どう思いましたとかって、
あー、はいはい、
で私こう思いましたと、あー私こうだったんですよとかって、
うん、
結構そういうの私何回か、
うん、
話の輪の中に入れてもらったことありますんで、この間三国の時もまさにそうだったと思うんですよ、
うん、
だからこれはね、本当ただの政党のその集会じゃなくて、
うん、
本当の大きな意味での市民運動にもなっているというふうに思いますね。
ね、日常政治の話ができないように、できないようになんかこの社会が持ってきて、
はい、
いってるじゃないですか。
そうです、そうです、はい。
でもそういう中で、でも自分も政治っていうものがすごい問題だなとか思ってて、
ええ、
そういう間にね、行った時にたまたま隣の人だとか、
ええ、
一緒の聴衆の人たちとまた政治談義を新たにできるようになるっていうのは、
はいはい、
この化学反応っていうのは、
いや、すごいと思います。
知れないですよね、
はいはい、
それが何百結構数百人来てくれてましたもんね、
はい、三
国でも、
はい、
そういう波になり、
うん、
それが各候補なりが、
うん、
その全国で起こしていけば、
はい、
これは市民が政治を取り戻す、
うん、
もう大きな一歩というか、
いや、かなり
大きい、すでにそれが、まあ、山本太郎がもう2年ぐらい、
はい、
2年もっとか、
はいはい、
始めてくれてたわけですが、
は
い、まあ、いよいよ令和も5人の国会議員になって、
はい、
ますますそういうことが効果的に、
うん、
広がっていく可能性ありっていうのをここ数日感じてますね。
はいはい、いや、だからその京都の会場でもそうだったんですけど、うん、私らその大石事務所グッズをこう、まあ販売をしているわけですが、
ありがとうござい
ます。で、そしたら一人お兄さんがこうスッと近づいてきて、なんか話していいですかって言うから、あ、何ですかって聞いたら、23歳ぐらいの男性だったんですけど、
はい、
若い男性で、
はい、
実はその政治に興味を持ち始めているけど詳しくはわからない、まだ全然わかっていない、
うん、
ただなんか思いがあるのでそれを友達とかに言いたいんだけど、政治の話をするとどうしても惹かれてしまったり、惹かれるんじゃないかと思ってできないでいる、うん、どうしたらよいでしょうかっていきなり聞かれたんですよ。
そうだ、
ええ、困ったなと思って、話したくなかったら話さなくてもいいんですよと、まず自分だけ見りゃいいじゃないですかと、で、そのうちだんだんなんかこう、言うきっかけっていつかどっかにあるんですよ。例えばニュース見てるときに、そう、たまたま友達が一緒に見てて、それで政治の話がチラッと出てきたときに僕はこう思うんだっていうふうに、そういうきっかけがあるので、わざわざきっかけ探す必要ないですよ。楽に行きましょうって言った話をしたら、まあ、ちょっと笑顔になってくれたので、
はいはい、
まずはもうそんなもんですよ。無理する必要ないんですよ。楽に考えていただくのが一番いいと思いますね。はい、
まあ、私が文通費100万円の件で、
来ました。
吉村知事と橋本徹さんに特大ブーメラン、
行きました。
串刺しっていうことがあったわけじゃないですか。
ま
あ、そういうなんか、絵的におもろいもの、
は
い、なんか、で、テレビでもやってるし、ちょっと会話に出しやすいようじゃないですか。
はいはい、
誰か言ってましたね、その、外線に来てくれた人で、
はい、
その、大石さんがああいうニュースを、事件を起こしたから、
はい、
その、維新の話を、ちょっとしやすくなったっていうか。
はいはいはい。
なんか、えげつないこと言った女の人がおるな、みたいな。とこから、あ、なんかおったな、みたいな。
あ、はいはいはい、
で、あれ、自分はあの人の言ってることわかるわとか、ちょっとそういう辺でも、ニュースになったり、
はいはい、
なんか、ちょっと、 対決構造みたいな。
うんうん。
なんか A の政策が正しいんですか ?B の政策が正しいんですかっていうより、なんか橋本に噛みついてるみたいな、はいはいはい、ちょっとこう、なんでしょう、次元が喧嘩みたいな。
まあまあまあ。
そういうお茶の間で、なんかあれ喧嘩やな、みたいな、ふうに話しやすいっていうのも一個、ほんまは政治に必要な。野党側が仕掛けないといけないもんですね、
そうなんです。あの、だから、それを嫌っている、はい、例えば大阪なんかでは、維新の皆さんとかがどういう力を発揮しているかは知らないですけど、うん、ともかく、その、議論にならないようにメディアを今、うまーく牛耳ってるように見えます。
うん、
で、その、対立する、そういわゆる対談とか、そういうのってないじゃないですか、ほとんど。
はい、
ただ一方的に、あの、吉村知事が出てきて、こうやって、喋ってるとか。多分、な
んか、そうそう、維新が人気とか言われてんのも、その結局、テレビでいっぱい流れてるから、話題に出しやすいと思うんですよ。
ええ、
吉村知事ってかっこいいよな、とか、いうのも、まあ割と言いやすい話だったり。
まあ、よく聞く話ですよ。
吉本の芸人がこんなん言ってておもろかったとか、多分政治っぽくなくて口に出しやすいっていう、
はいはいはい。
そういうのもうまいことやってるなっていうのはあるわけで、はいはい、やっぱこっちも、その日常会話に出しやすいような、その政治決戦、なんか展開の仕方っていうのは、やっぱ工夫した方が、いいんでしょうね。
まあそうでしょうね。
うん、まあ、山本太郎氏のあの、テレビが脱皮とか。
テレビが脱皮はいいですね。
ね、そういう、ちょっと笑っちゃうようなこととか、そういう、
まあキャッチーな言葉して
る。雑談のしやすさみたいな。はいはい、脱皮とかをね、日常会話に出しやすいかどうか知らないけど。
まあまあもちろん。
面白く言うとかね。いうのも、まあ、ね
え、
令和の代表があれですから。
ね、あれですね。
うん、
そこの、そのあれの部分が素晴らしいわけです。
本来狙っていかなければいけないだろうと。
うん、だってあれでしょ、なんかあの、大石さんがちょっとこうあの、あれ京都だったかな、その、はい、なんかある発言で、あの、太郎さんが、なんかこう、たしなめるシーンが。
クソども発言でした。
はいはいはい。があるけど、ね、その下り全体が面白くなっちゃってるっていうのは、はいはいはい、ありますから。
そうですよね。
だから。
クソどもとか言わなくても、良かった下りかもしれないっていうね、その官僚と、まあ、役所の一部の幹部の人と、政治家の、蜜月とか、腐敗っていうのを、あのクソどもを、いつかやったらなあかんみたいな話になって、大石さんって、下品な言葉言っちゃダメって言ったでしょって。でも、あなた前日ウォシュレットとか言ってたじゃないですかって、いう話なんですけどね。はい。
まあ、だから。まあ、
それぞれの動画で確認していただけたらと思いますが。
はい。まあ、だからそういうのも含めて、やっぱり今後、そのメディアで、いかにその、大石あきこさん、そして、令和新選組の、その、活動が、こう、まあ、目立つようにしていくかっていうことですよね。
うん、
なかなかまだ大阪ではちょっと、本当厳しいところがあると思いますけど、徐々にあの、やっぱり中央のメディアとかで変わってきてるような気がするんですけどもね。
そうですか。
徐々にですよ、ね。まだまだ大変ですけど。
まあ、これがでも、選挙直後のご祝儀相場で、終わってしまうのか。
はい、いやいや、
ね、本当のガチの論戦で、さらなる拡大をしていけるのかっていうのが、まあ、私に、問われてくるわけですね、これから。
2発目、3発目の、ちょっと、大石法をぶっ放していただきたいというのはありますし、
はい、
それをおそらく、あの、やっぱり維新だとかっていうのは、相当警戒してるんじゃないですか。
ねえ、だって嘘だらけですからね。ね、10年も嘘を巻き続けてますから。だから
ある意味
どれ選べばいいの。
ネタは豊富ですよね。
ネタ帳が多くなりすぎて整理できてないという状況なんで、まずこのネタ帳の整理をして、で、優先順位をつけて、ぶっ放していくと。まあそういうことを体制を作っていきたい
な。それもあるからですかね。なんか最近維新の皆さんのなんか、まあ特に SNS とか見ると、はい、そんがおとなしいですよね。
なんですかね。ちょっと、なんか私に粘着して、来てた橋本徹さんが、なんかね、私が絶対粘着するなよって言ったからなのか、あれは逆の意味なのに、なんか、
その言葉通り
粘着してこないっていうことで、今、ね、橋本徹さんが粘着してるのが、なんか、維新の国会議員に対してですね、維新の大阪の議員は優れてるんだ、国会議員はもうなんか、ジャブジャブ、あの、飲食費に使ってるんだとか、なんで身内のことをそんなことって。
まあまあ、内輪もめでね、
なんか。何をね、意図されてるのかわからないですけど。
やっぱりだから、令和と、まあもちろん大石さんに、その、目をこう、向けさせたくない、目をそらしたいっていう。
それで構って
た。意図が働いてるかもしれないですよね。まあ、あれだけやって、急にやんないってのは、やっぱそういう意図感じますよ、やっぱり。
まあ、切り替えてきたと。
ああ、無理だと思うけどな。
いや、もう、おやめなさいって言われたんかもしれませんよ。
ああ。
だって、その時、大石は、 バカみたいな、なんか、ええ、大石は、なんか、小選挙区で落ちたとか、なんか、すごいいっぱい書いてましたもんね。
ええ、まあまあ、その後に、大石パニックおじさんというハッシュタグまでできてしまい、
もっと使ってくれたらいいのに、大石パニックおじさん。
いや、多分、そのうち、うん、また、ね、出てきますよ、うん、そういうものが、ムクムクと。はい、ええ、楽しみに、私たちは待ってるんですけども、ね。
こちら、玉込めて、楽しみに待っておくと。ええ、ということですかね。ええ、
まあ、ともかく、またその12月4日の、予定しております、土曜日ですか、ね、予定している、うん、街頭演説会に関しましては、また、改めて、ご案内をします。ので、そちらの方もチェックしていただきたいと思いますし、そして、今こちらはジェッツテレですけども、大石あきこチャンネルが YouTube の中にございますので、そちらの方も、こちらもあれですね、チャンネル登録どんどん伸びてますね。
ねえ、なんか、当選直後に1万人、チャンネル登録1万人突破ですみたいな動画を出して、今はもう1万5千人だから、ねえ、なんかやっぱりテレビだったり、議員になったり、まあ、こちらとしてはボランティアの人たちと常にベストを尽くして、ブーメランも常に放ち、っていうことをずっと続けてきたわけですけど、やっぱりいよいよ選挙の後、注目を受けて、はい、それだけ関心持っていただいていると。
だから三国の凱旋の時もそうですけど、うん、質問の中で、ね、ちょっと質がちょっと変わっ、まあ場所柄もあるかもしれないですけど、はいはい、例えば大阪市内の、例えば道路の横断歩道であるとか、はい、停止線が、そのいわゆる白線が、もう消えまくってるんですよ。これ、はいはい、大阪以外の皆さん、ちょっとピンとこないかもしれませんけど、その、ケチってるわけですよ。言ってみれば、うん、大事なその、交通安全のために必要なものですよ。
あれ、横断歩道ここなくなったかっていうレベルに。
そうなんですよ。
もう、ツルツルに消えてるところが結構あるんで。
特にまた交通量が多いところってやっぱりしょっちゅうメンテしないといけないにもかかわらずそれやってないんですよね。うん、そういう問題であるとか地元のことをどう思いますかっていうその質問が、はいはい、まあ、大石さんに届いた。で、それにどう答えたかなんですけど、あれも僕は心打ちましたよ。うん、だからそれまでは、その、やっぱりほら、議員になるまでは、やりたい、はい、とは当然言うけど、うん、やる力がまだその時はなかった。でも今、大石さんは議員になったんで、やりますと。
やりますって言ってましたか。
うん、まあ、やりましょうって言ったか、やりますって言ったか。うんうん、で、もう、なんですかね、その、大阪のいろんな、その、良くないこと、政治の中、行政の中にある良くないこと、まあまあ言ってみれば維新ですけどもね。で、これを、まあ、打ち破ることが、これは大阪だけの問題じゃなくて、ひいては日本全国を良くすることになるんだという発言を大石さんがまあしたんですが、はいはい、あれはもう名台詞。
あ、そうですか、はい。大阪が変われば日本が変わるんだよっていうことですよね。はい、維新憎しでやってるって言う人いるんでしょって、それは維新は憎いわっていう、いう上で、ただそれはその
本音トーク素晴らしかった
ですね、はい、維新は憎いよって、大阪潰し、それで全国を停滞させてんだから、はい、だから維新を倒した時、その大阪が変われば日本が変わるんですよっていうような、そういう演説だったんですけど、はい、そうです、まあ、それを覚えてくださっていたと、はいはい、で今まではそうやりたいと、自分にそうやらせてほしいみたいな感じだったけど、まあまあまあ今後も別に変わらないっちゃ変わらないんでしょうけど、はい、よりその議員として、責任持ってやっていくというような、はい、こう力強さを感じていただいたのかなと、う
ん。力強くなりましたよ、大石あきこは。すごいっすよ、うん、どうぞご期待いただきたいというふうに思います。はい。
はい、
ということでございまして、今週はこれぐらいにしといたらっていう話なんですけど。また来週、よろしくお願いします。
はい、
明日は、木曜版をお送りいたします。